シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティでいらっしゃいまして、そしてこの度5月10日に本を発売されるということでお話をお伺いします津田直美さんです。よろしくお願いします。5月10日に発売されるその本が、はい、映画監督田中絹代という作品になりまして、はい、先週に引き続き、うん、今夜もそのお話をさせていただこうと思うんですが、はい、実は先週のエンディングで、うん、帯がすごいと、本には帯がついてるでしょうってあの2回も言ってしまいまして、リスナーの皆さんが、いや津田さんの本の帯はどうすごいんやろうと1週間悶々とされてると
思いますんで、本の、まあ、実際本の内容より帯のこの何行の方がもうすごいみたいな価値が上がるっていう。
まずでもあの初めて出会う本とかで、パラッとめくる前に帯のコメントを見て、ね、うん、あ、これちょっとめくってみようかなみたいになるじゃないですか、はい、この初めて書籍を書かれたという津田さんの第一作品、はい、映画監督田中絹代、こちらの本、帯はどちらの方か、
はい、帯はね、こんな風に書いてくださったんですけど、これは田中絹代という個人だけの解説評論ではありません。似てないよね
難しいですよね難しいんですよ、名前を言うとなんか似てくるんですけどね。
そう、さて皆さん、
そう、そこから入ると帯にはさて皆さんは入ってないんですけど、
もうそんな書いていただいたら、その先生にそんなのしちゃダメ私浜村淳さんに書いていただいたんですけど、うん、あのこれ本書きながらね、まあ、あの帯つけるのに、まあ、通常自分の言葉を書いたりすることもあるんですけど、はい、まあ、映画のことだし、関西で映画といえば
さて皆さん、
もうこの方しかいらっしゃらない、はい、ということで、浜村さんにちょっと実はこういう今本を執筆中なんですと、でもうほぼ出来上がってた時だったので、はい、1回目を通していただいて、もし気に入ってもらえたら帯を書いていただけませんかって言って、はい、まあ、あの手渡しで、あの原稿を、あの待ち構えて、番組が終わる浜村さんを、
はい、
お願いしますって言ったんですよ、うん、そしたら1週間ぐらい経って、私の携帯電話に着信があり、
はい、
で見知らぬ番号だったもので、うん、あの見知らぬ番号出るの、まあ、ちょっと女性はね躊躇する時あるじゃないですか、はい、
そうですね、パッと出れなかったりしますね。
で留守番電話が中入ってるなと思ったので、後で留守番電話聞かせてもらったらいいやと思って、で、はい、で誰やったんかなと思ったら、浜村ですって言ってたほんまに入ってたんです。
その留守電家宝ですね、
家宝、もうほんまにがお母さんにまず聞かせました
お母さん浜村さんの留守電
やね、浜村さんの留守電で書きましたので、いつでも取りに来てくださいと、
は
あ、で私またあの、番組が終わる時間に合わせまして、うん、行かせていただいて、そしたらあの、まあこの本の感想もおっしゃっていただくんですけど、
はい、
この時代の1950年代のやっぱり映画界の話って、浜村さんご自身がもう大変詳しくていらっしゃるので、1時間ぐらいお話ししてくださって、
もう放送の終わってからで、
それ書かせてもうたよかったっていうような、いろんな、まあ、なんか秘話を話していただいて、本なら書きましょうか言って、あの原稿用紙出されて、
はい、
私の目の前で帯の文章とサインを、うん、書いてくださったんですよ。
なんて粋な、
ま
あ、素敵なプレゼントですね。
本当に嬉しかったですね。
でも実際原稿を読まれて、その1時間話をしたくなるようなその浜村さんの思いをこうまたそこから帯にギュッと凝縮してプレゼントしてくださるって、
そうなんですよね、本当嬉しいですよ。なんかね、本の価値がね、100倍になる感じがしますよね。
いや、そのまま一つの日本映画史になり、日本映画そのものに対する評論ですという
すごいいいこと書いてくださってるの。
いや、全ての人の人生に送る厳しさと優しさのメッセージになっています。
ありがとうございます。
素敵なお言葉ですね、
はい、
もう、はい、
田中絹代さんとお会いになったことがあるっておっしゃってたのでね、
浜村さんですか、
うん、なのでその時の話をねたくさんしてくださいました。
うーん、うん、 そんな浜村さんも素晴らしい本だと言われているこの映画監督田中絹代さん、目次よりということで、まあ、女優田中絹代からストーリーは始まるわけですね、はい、そこからなぜ監督になったのか、うん、先週のお話ではこう40歳を迎えて、はい、まあ、女優としてこの今後という映画界の中でというようなお話もありました、うん、そこからまあ監督までの道筋、初監督、恋文という作品までの経緯となりまして、はい、作品の前期後期、はい、人生で6本の作品を描かれたということで、うん、最後が彼女が人生をかけて残したものと締めくくるというので、はい、もう本当に浜村さんの帯の通り映画監督というお話、6本の作品というだけではなく田中絹代という女性がどのように人生を生き抜いたかというお話になっているというのが非常にね、この流れでもよくわかりますけど、一冊書き終えて津田さん改めてその田中絹代さんと向き合われて、はい、どんな思いを持たれてますか？
なんかね、お墓参り行ったんです、まあ、書く前にも行きましたけど、はい、書いた後も感謝の気持ちを込めてと思って、うん、お墓参り行った時に、あ、この人って本当本当に実は寂しい人だったんじゃないだろうか、大女優だけど、はい、調べていけばいくほど、あの、なんていうかな、映画界に残っていきたい、そのなんかでも若い子も出てくるとか、うん、映画監督しても、まあ、批判とかもあったりしますよね、やっぱりね、そういうことにも耐えながらね、なんかこう寂しさの中でも力強く女性という生き方を全うした人やなと思って、お墓の前で泣きました。
あ、そうなんですね。その、私も、少し読ませていただいたんですけれども、田中絹代さんがその、まあ、雑誌やいろんな場面でですね、うん、あのおっしゃられたコメントがいくつも載ってるんですけれども、はい、うん、非常にしなやかで強くぶれない女性というか、
そうですね、
ピントが常に合っていて、それをしっかり多分フィルムに収められたんだろうなというのが、うん、
あの本当におっしゃる通り力強い人ですね。
うん、
でも裏にすごくこう弱い部分があって、それを一生懸命こう奮い立たせてきた人生あったかな。こう結婚もされてなかったのでね、
うん、なんかそのでも繊細な部分が、あの津田さんが書かれている文章のところにこう柔らかさとともに、そのなんだろうな、素敵な方へのこうオマージュといいますかが現れていて、これあの男性にもぜひ読んで、あ、
そうですね、
いただきたいですね、うん、女性ならではの目線で撮った作品の、はい、背景とかもですね、いろいろ書いてありますので、
うん、当時の映画界がどうだったかっていうのもちょっと分かっていただけるかなと思います、
は
い、
後書きの最後に、絹代のお墓参り鎌倉円覚寺を思い出しながらということで締めくくっている津田さんの思いをしっかりと受け止めながら5月10日の発売になります、はい、神戸大阪の有名書店店頭もしくはアマゾンでお買い求めいただけますので、皆さんも素敵な映画監督田中絹代、こちらの書籍手に取って出会っていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに、書かれました本、映画監督田中絹代についてお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて CM の後では番組のオープニングでお伝えしましたように、5月19日より全国公開される森のいる場所、沖田修一監督のインタビューの模様をお届けします。お楽しみに。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
今夜はスペシャルインタビューをお届けいたします。森のいる場所、こちらの映画を監督されました沖田修一監督にお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。はい、よろしく
お願いします。
この森のいる場所という映画ですけれども、うん、まずはどんな映画なのか監督から教えていただけますか？は
い、そうですね、まあ、実際にいた画家さんで、うん、熊谷森和さんという方がいて、その方の、まあ、晩年というかもう、90歳になってからの、一日の映画です。
はい、
はい、
まあ、ファンの方も非常に多いね、日本の中でもファンの方が非常に多い画家さんということなんですけど、
はい、
まずこの熊谷森和さんで映画を撮ろうとしたきっかけとかはあったんでしょうか？はい、
そうですね、ちょうど数年前に「キツツキと雨」っていう映画を撮ってて、それに山崎努さんに初めて出演していただいたんですけども、そのロケ地の近くにこの熊谷守一さんの記念館みたいなのがあって、まあ出生地のすぐ近くだったんですよね。それで監督ももし時間あったら記念館とかあるからちょっと行ってみたらみたいな感じで気軽に声かけてくださって、でそれをずっとなんとなく覚えてて、で東京に帰ってきてからこうちょっと自分なりにいろいろ調べてたら、なんか面白い、すごく面白い方だったんで、30年ぐらい外に出てないとか、まあ、絵もすごく素敵ですし、だから面白いなと思って自分なりに調べてっていうところからなんとなくスタートしたんですけど、
まあ、お家と、まあ、ほとんどお庭を一日散策しながら約30年間、そこから出ていなかったという、
そうみたいです ね、
はい、お話が映画の中でも描かれてますけど、
はい、
そういったきっかけということでこの熊谷守一さんを演じられるのはやはり山崎努さんだと、
そうですね、もう山崎努さんが熊谷守一の役をやる映画をまず僕が一番見たいなと思って、そこから始めたことだったんですけど、
でまたご夫婦の佇まい、会話、それがもうものすごくこう絵になってましたけども、奥様を演じられたのがキキキリンさん、キキキリン様さんに奥さんを演じてもらおうっていうのも監督が決められたんですか？
そうですね、まあ、僕とまあ、みんなで誰がいいかなって話になって、まあ、山崎さんの横にキキキリンさんが並ぶってすごい絵ですよねって、まあ、すごい、まあ、夢のようなツーショットなんで、もう本当にキキさんにやっていただけたらと思って、お願いしました。
でこの、まあ、一言で言うとお家とお庭の中で、50年以上連れ添った老夫婦が過ごす夏のとある一日、という形になるんですけれども、私見終わった時に、50年以上をこの夫婦を追ってきたような気持ちになったんですよ。これたった1日だけ切り取るっていうのは当初から決めていらっしゃったんですか？
そうですね、最初にまず熊谷守一さんのことを映画にしようってなった時に、まあ、晩年の1日、晩年の、写真集みたいなのがあったんですよ。藤森武さんという方が撮った独楽っていう写真集があって、それはなんか3年間ぐらい熊谷守一さんの家に通った藤森さんが撮られた写真集があって、それがすごいとってもチャーミングだったんですけど、だからその時の生活みたいなものに映画にしたいなと思っていて、だからなんかこうよくある画家のこう半生みたいな映画とはまた全然違う動機があって、で30、まあ、すごい長い間その庭から外に出てないとか、そういうものっていうのをなんかこう限られた時間と場所でそのにした方がなんとなくこう長い時間を想像できるような気がしたんですよね。だからなんか一番シンプルな形でそういう2人の映画が作れるんじゃないかというか、まあ、森川さんの熊谷守一さんの映画が一番シンプルな形で作れるんじゃないかなっていうふうに思って一日にしたんですけど、
でもまさにそのご夫婦の会話のちょっとした間合いとか、それから言葉、視線、そういうものが全て、まあ、50年連れ添ってきた紆余曲折があったからなんだなっていうのが、すごく大切な自分の、親族に夏休み一日会いに行ったような、そんな気持ちになって、温かい気持ちになったのが大きな印象でしたね。
なんか昔僕のその祖母の家とかもそうだったんですけど、結構本当知らない人が家に出入りしてたりするようななんか感覚があったと思うんですけど、なんかそういう感じがすごくしました。なんか晩年 の、 その熊谷守一さんの家に結構いろんな方が出入りしてたみたいで、だからそういう映画になったらいいなと思ってたんですけど、こう計らずもそういうなんか 昭和のなんかちょっといいかなんか良きみたいな感じには少しなんか映画がなっていったんですけど、
うん、はい、でまた私も同じく祖父母の家とかをすごく思い出したんですけど、やたらと物があるのにちょうどいい場所に収まってるというか、ここにあるべくしてある書籍とか、なんかあなくてもいいはずなんだけどそこにいるとしっくりくるなんか雑多なものみたいなものが、その夫婦の時間であったり、まあいろんな方が入りやすい、たくさんのものが溢れているっていうイメージがすごくあって、私自身はこの描かれた一日っていうのはまだ生まれていなかったんですけど、なのにこう懐かしく感じるっていうのはすごく楽しかったですね。
そうですね、なんか何ですかね、まあ、おじいちゃんとは言わないけど、そういうところのところに遊びに行くみたいな感覚が映画を見ながらあるような感覚がちょっとあるような気が僕も作っててしました。
はい、で山崎さんが演じられたその森一さんという方が、
はい、
お庭でもう小さな虫や、
はい、
それから植物を、
はい、
まあ、もしくはたった一つの石ころを、
はい、
まあ、ほぼ一日ずっと観察しているじゃないですか、
はい、
そこにこう引き込まれることによって、
はい、
私はその山崎努さんが演じられる森一さんをずっとと映画全編で観察している気持ちになって、シワの一つ、まばたき一つ、目線一つ、さっきとちょっとひげが一本違うんじゃないかしらと思うくらい見入ってしまうような不思議な体験だったんですけども、監督としてはそのまあ山崎努さんが演じられた森一さんをこう映画一本で撮り終えて、そしてまた見終えて、どんなイメージを持たれました？
山崎さんですか？
はい、
いやもう山崎さんがまず熊谷森一さんを好きだったりもしてたんで、
はい、
好きだって聞いてたんで、
うん、
なんか山崎さんがおっしゃってたんですけど、やっぱりその独楽にあるようなそのチャーミングな森一さんの写真集に写ってるような森一さんにはやっぱりなれないから、そのやっぱり映画、この森のいる場所っていう映画だけの熊谷森一さんを探そうということで、山崎さんとお話ししてて、で僕はなんか山崎さんが見せてくれるその熊谷森一さんのそのお芝居みたいなものがすごく寡黙で、なんか生き物みたいな、森っていう生き物みたいな、
こう
がまず真ん中にあって、そこにこう群がってくる人たちみたいなイメージができてたんで、
はい、
すごい撮っててなんかすごくなんていうんですかね、なんかいちいち面白かったんですけど
いちいち
何しても何しても面白いみたいな感じではあったんですよね、うん、山崎さんの。だからすごくある意味全然違うアプローチではあるんだけど、
はい、
なんかとってもチャーミングな熊谷映画だけの熊谷森一さんになんかこうなっているような気がして、
うん、
よかったなと思いますけど、はい、
そのチャーミングな部分をより際立たせていたのが、奥様を演じられたキキキリンさんだと思うんですけれども、キキキリンさんの印象はいかがでしたか？
いやもう本当たくさんのアイデアを持ち寄ってくださって、ここのシーンはこうした方がいいんじゃないかとか、こういうセリフも言ってみたいんだけどとか、すごくそれがまた何でしょうね、僕が悩んで撮ったところのとこだったりもしたり、そう気持ちも分かるというか、それで、うん、結構軒並み採用させてもらって、キキさんにやってもらうと、まあそれがうまいこといくんですよねすごいやっぱすごいなと思いながら、
うん、
やっぱキキさんの言うこと聞いててよかったなっていうかなんかすごい、はい、楽しかったです、なんかキキさんとの、
うん、
はい、撮影が。
その実際に植物や昆虫の、
はいはい、
生命というものに対する強い興味というか、
はい、
実際に森一さん自身も、はい、いくらでも生きたいというような、力強い生きるということに対する思いが、
はい、
伝わってきたんですけど、
はい、
私としてはその監督も、
はい、
お庭の植物一つ一つ、
はい、
それから演じられている俳優さん、
あ、はい、
俳優さんが演じている人物に対する、はい、その命に対するすごく観察力というか表現引き出すのがすごい強いなというふうに感じたんですけど、監督はそういう意味では結構
俳優さんをこう見て現場で変えていったりするとかっていうこともあるんですか？
あ、はい、そうですね、俳優さんも生き物ですからってくるよね。でも何でしょう、大体自分が書いた台本だったりもしてるんで、こうそのなんだろうな、その人のその生理に合ってるかどうかっていうのはちょっと多分その時と場合によってて、だからもうちょっとその俳優さんに合わせて、もうちょっとその俳優さんが言いやすいようにセリフを変えても全然いいしっていう風に僕は結構やることの方が多いんですけど、だからまあでもどっちがいいか分かんないんですけど、俳優さんが一番堂々としていられるようななんかこう環境は作ってあげたいなっていう風にはいつも思ってはいるんですけど、
はい。お庭の植物、昆虫、はい、そして出てこられる方、本当に短いシーン、
はい、
セリフの少ない方も皆さんみずみずしくって、
う
ん、
あ、そうですね、はい、
本当にそこにいらっしゃるっていう、生きていらっしゃるっていう感じの豊かな世界に引き込まれたんですけど、
はい、それはもしかしたら多分庭の生き物とか虫とかを本当にたくさん映画に、まあ、もう出したかったんですけど、
はい、
それと一緒の流れで人がいっぱい動いてるから、
うんうんうん、
なんか同じような感じになってくるってことですよね。
あ、でも確かにシャクトリムシを久しぶりに真剣に見たなと思う感覚で他の俳優さんたちも見てきたのかもしれないですね。
そうですね、
そうか、カマキリってこういう動きだったわとか、
はい、あ、でもそうですね、僕もそれ思いました、なんか、
はい、
こんな久しぶりに虫こんないっぱい見たなっていう感じがしましたよね。
そうですね、はい、なんかいろんなところからたくさん興味を持つものを得ているつもりなんですけど、はいはい、自分の近くにもう壮大な宇宙があるんだということにも気づきました、
うん、そうですね、なんかもう面白かったです、なんか家と庭だけの話なんで、
うん、
そのとにかく庭を広く見せるというか、なんでしょうね、結構みんな生活する行く場所って限られてて、
はい、
なんか病院行ったり学校行ったり職場行ったり家行ったりとか結局それが家の中庭の中で完結してるだけであって、距離の問題しかないのかなと思ったんで、なんか別にその庭を狭く感じなくて、なんですかね、本当森川さんにとっての世界みたいに感じる映画にしたいなというふうには思ってたんですけど、
はいはい、豊かな宇宙を緑で生い茂る中に感じることができました。
、はい、ありがとうございます、
はい、番組映画が大好きな方がたくさん聞いてくださっています。監督から最後に一言お願いできますでしょうか。
そうですね、本当に、まあ、画家さんのその話ですけど、そんな全然難しい美術的なあれでもないですし、本当に楽しい映画になってます。それでさっきも言ってたんですけど、ね、このなんか昔 の, このおじいちゃん家に遊びに来たような映画のお客さんもそうやって、なんかこの森和さんの家に遊びに行けるよう な, なんか映画になってるんで、もしよかったらたくさん虫もいるんで、はい、見に来てください。はい、ありがとうございます、はい、
ぜひ映画館に足を運んでください。とても豊かな映画ですよ、森のいる場所。今夜は監督にお話を伺いしました。沖田監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。